フォーエバーミッションコミュニティ大作戦。さあ、新年一発目のゲストコーナーでございます。ふさわしいですね。2019年明けてですね、早速紹介していきたいと思います。この方はもう長崎に今いない方でございますね。でも長崎にかつてゆかりがあった方でございます。紹介しましょう。増下拓也くんでございます。どうも
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。すいません、なんか、はい、新年一発目が私で、
いやいやいや、そう、いや、もう、もちの論ですよ。あなたも、もう新年ふさわしいゲストですよ。
いやいやいやいや、もう長崎のみんなも私の存在なんてもう忘れてますよ。
いやいやいや、もう松の時代、あのって
なりますか。
そう、あの幅利かせてた、
あいつ生きてたんかみたいな。
あ、それはあるかも、あるかもしれない、あるかもしれない、失礼なのに、ね、っていうことでね、もう今日はこう来ていただきました。なんかね、かつてね、ちょっと長崎の方でお芝居でね、活動されてましたよね。
もう3年前、
3年前、
そう、3年以上前になりますね。
あ、そうなんですね、はい、で、それからまあいろいろ仕事の事情で、まあ、それを今からちょっとお湯を聞いていくんですが、ちょっと長崎を離れて、今に至ってるということですね。はい。で、ちょっと詳しく聞いていきたいんですけれども、その今は、仕事の都合でですかね。
そうですね。
どちらに今、
まあ、まあ、東京の、墨田区の方にある錦糸町っていう、まあ、
いや、なんか聞いたことあるよ。
少し治安が、まあ、悪いと言われていて、
いるところ
ですね。
あ、いるところ。はい、ああ、いや、すごいでしょ。だってもう町も町でしょ。錦糸町といえば。
そうですね。まあ、スカイツリーが一望できるところ、
ね。すごいですね。そこに、暮らされてるんですね。
そうですね。
うわ、すごいですね。まあ、仕事の都合でっていうことですか。
はい、そうですね。
あ、まあ、じゃあ職場が近いところにあるっていう感じですか。
そうですね。まあ、職場は、まあ、家から3、40分ぐらいのところ、
ね。ああ、なるほど、なるほど。
まあ、皇居の近くに。
皇居の近く。
皇居の近く。
千代田区みたいな、そんな感じですか。
千代田区。
あらららら、そうなんですか。はい、えらい、またすごい。もうなんかもう東京のフレーズが出ると僕らもうちょっと興奮しちゃいますからね。あ、そうですか。ね、もともと長崎出身ですよね。
そうです
ね。で、ずっと長崎で、その、この東京に出るまでずっと長崎に暮らしてたんですか。
そうですね。まあ、長崎県の大村
市。大村
に。の方に
住んでたんですよね。はい、はっきり言って、まず土地柄が違うじゃないですか。
はい。
どうですか、その、最初暮らし始めた時のギャップというか、
はい。
大村とですよ。
いや、もう、ギャップありすぎますよ、やっぱり。
ああ。
ビル部も高いですし、うん、何より人が多いっていうところで。
確かに。
もう、慣れるのに半年以上かかります
。半年以上かかって、そういうの、半年間はどんな感じの暮らしというか、どんな感じで。
いや、もう、もうなんか ずっと心臓バクバクですよ、
ね。半年間心臓バクバクも死んじゃうんじゃないそれ。
落ち着きがないんで、
あ、なるほど、
心臓側の動きがとても早いみたいな。
すごいですね。もちろんね、仕事の配属先もほら全くね慣れない、
あ、そうですね、
ところもあるだろうし、それでもすでに緊張なのに、
はい、
普段の暮らしすらバクバクという。
そうです、もう爆発、そうです、
ね。爆発、よかったね、爆発しなくてね。
爆発しなくてよかったです。
そうなんですか。
我慢してこの3年間過ごしてきたみたいな感じです
よね。すごいですね。もうその3年前から錦糸町に住んで。
そうです。
はあ、で、治安悪いという噂ですけど、実際どうなんですか。
実際、いや、まあ、あんまり肌で感じたことはないです。まあ、錦糸町駅があって、はい、で、北口と南口ってあるんですけど、
はい、
で、南口の方が治安が悪いと言われていて、
そうなんだ。
で、僕が住んでるところは北口の方なんですよね。だから、あんまり治安は悪くない。まあ、割といい方には住んでる。
線路一本でそんなに変わります
変わります、変わります。
そうなの？
空気が変わりますよ。
あ、そうなの？そんなもんなの？
めちゃくちゃ変わります。
はぁ。
なんで、で、南口の方はそんなに行ったことがないんで、
あ、もう今で、今だかつて？
いや、あります、あります。でも空気が違いますね、やっぱり。で、あと外人さんが多いんで。
ああ、でも確かになんか、そういう街の方行くと、東京もそうですけど、京都とかもそうですけど、コンビニとかでもほんと、アルバイトのその、はい、海外の方多いですよね。
もう海外の方しかいないです、
ね。しかいないで、やっぱり。
スキヤとかも全部中国の方とか。
中国の方とかね、なんかそういう感じですよね。
そうですね。
やっぱそうなんだ。
そうです
ね。じゃあそれにとどまらずも、もう、往来してる人々ももう海外の方が多い。
多いです。
へえ、そうなんだ。
特に中国の方が多い。
中国の方やっぱ多い。
多いです。
はあ、東京に行ってまず何をしたかとか覚えてますか。
まずは立ち食いそばを食いに。
立ち食いそば。
はい、はい、
やっぱね、やっぱり東京といえばそばみたいな。
そうですね。
イメージがね、どうしてもありますからね。はい、ああ、そうなんだ。
まあ、ある方から、まあ、うん、まずは立ち食いそばに行ってこいと。
そうなんだ。
いうことで。
また、
そばに行った
と。どうですか、その時の印象って覚えてますか。
まあ、普通だなって思いますよ。
そりゃそうやね。そりゃそうやね。
座った方がいいなって思いましたね。
そりゃそうだね、立ち食いする必要もないんじゃないかみたいなね、別にね、そんなね、ゆっくり食べたいよみたいなね。そうですか。はい、ああ、で、まあ、3年暮らしてるんですね。どうですか、その最初暮らした頃と今なんかこう、変わったこととかありますか？
ああ、そうですね、まあ、まあでも、その人混みにもう混ざってる感じですよね。うん、
ああ、なるほど。
同化してる感じになって、もう慣れてきた感じですね。
慣れて。あの、ほら、僕経験したことないんですけど、満員電車。
はい、
とこれは経験
あります、もちろん。もうすし詰め状態ですよ、もう
すごいの
尺です、もうすごいです、もうもう押し込んで押し込んでみんな入ってくるんで、
ああ
気使わずにですね。
そうなの、もうそれもう男女関係ないでしょ。
男女関係ないですね。
もう今ほら言われてるじゃないですか、ほら時間がどうのとかさ。
あーでも、そうですね、まあ、
あれどうなんのって思ってね。
いや、時間あるでしょうね、あれだったら。
あれだったらあるかなって感じ。
あるか、ある
で、冤罪とかもまあ、あってもおかしくない感じ。
おかしくないと思いますね。
いや、俺だからやっぱ無理だわ。
いや、無理ですよ。
でも無理ですよって言いながら一応3年ね、住んで、もう同化して。
そうです、同化してるんですけど、まあ、うまい具合に同化してる。
あ、うまい具合に同化して
る。うまい具合にですね。
本当ね、くれぐれも捕まらないようにだけ気をつけて。痴漢にだけはですね、冤罪だけはね、気をつけて、もう本当、ね、あのなんか線路を逃げて走ってるニュースとか見たことありますからね。本当あんなのもさ。
線路落っこちた人とか、普通に目の前で見ましたよ。
見たの？
見ました、見ました。
怖い怖い怖い怖い。
あ、いや、ただまだその時は電車が来てなかったんで。
いや、怖い怖い。
まあ大丈夫だと。
でもさ、よく人身事故のどのこうのとかよく言うよね、はいはい、電車が遅れるとかさ。
ありますね、ありますね。
それでね、なんかこう何万人の足に影響みたいなのもあったりするのでね、東京ってさ。
あります、あります。
日常の感じなんでしょ。
あ、もう1週間に1回2回はありますよ。
すごいな、
すごいですね。
もうそんなところでもう住んじゃって、もう
住んじゃってます、
ね、都会の人ですね、すっかり。
いや、もうずっと田舎者ですよ。もう訛りがやっぱ治らないんですよ。
訛りが何々やけん的な感じですか。
何々やけん、まあイントネーションです
よね。イントネーション、ああ、
方便はまあだいぶなくなってきましたけど、 あとはイントネーションがちょっとおかしいって言われる
とき
は、
ちょっとおかしいでもあるよ。あの、もともとその、東京に知り合いとかはいたんですか？友達的な。
あ、友達はいます。
あ、そうなんだね。はい。あ、じゃあ最初のうちは、まあ、その子たちとちょっとネットワーク取りながらっていう感じですか？あ、
そうですね。いや、そうじゃないと生きていけないんですね。
あ、やっぱそうか。全くね、知らない年だったらね、厳しい。
そうですね。一人だけだったら、もう頼れる人がいないんで。
そうよね。辛いですよね。あの、実際、食事とかどうしてるの？日々の。
あ、最近、まあ、今までは、うん、あのお惣菜を中心に食べてたんですけど、
スーパーとかで買って
そうです、うん、最近はちょっと料理しないとまずいなって、う
ん、まずいなと、
この年になってきて、うん、ちょっと料理できるようにならないと今後
なるほど
ちょっとまずいんかなって思い出して、最近ちょっと作り出しましたね。
どんなものを作ってるんですか？
先週だと、うん、麻婆豆腐作りました。
いいですね。
麻婆豆腐と肉じゃがを作りまして、
また家庭的な、
家庭的な、
いいですね。
あの奥さんは、うん、将来の奥さんは肉じゃがを作れる人じゃないとダメって思ってたのにもかかわらず、
自分が作るという、
自分で作るみたいな。自分作れちゃいましたみたいな。
あ、いいんじゃない。いや、でもまず今もほらもうそういう時代ですよ。もうね、男の料理的なのがね、またこれがいいじゃないですか。
そうですね。
ね、で多分きっとね、お惣菜もまあまあ美味しいんですけど、やっぱほら費用コスパがね、
そう、
どうしてもかかるから、そういうのもやっぱあるでしょう。続かんでしょ、お金的な面でもなかなか。
そうですね。まあでもお惣菜の方が安く済む時もありますね、やっぱり。
ああ、そうなんだ。
ありますあります。
あそこ材料とか買ったりね。
そうですね。
そうですか。はい、いや、なんかもう本当にそういうね、満喫してますね、都会の暮らしというか。
そうですね、まあいろいろありますしね。あと、あ、なんか観光地だとかも。
そっか、なんかこう休みの日とかでどっか行ったりするんですか、そういうのは。
あ、やっぱ行きますね、
うんうんうん、
あの、まあ、上野だったりとか、
上野、
あと、まあ、皇居の周りも、こう皇居欄って、
はい、皇居欄、
皇居の周りを
が、あ、皇居走る人、
そうそう、走る、
なんか聞いたことあります。結構、あ、階、走る階がある、
走るコースが、
うん、あ、走るか、うん、コースが、
コースがあって、
うん、
で、まあ大体1周5キロぐらいなんですけど、そこを走ったりとか、
あ、
たまに、
すごい走ってるんですね。うわー、
まあ、たまにです
よ。あ、そうなの。でもすごいですね、うん、結構いっぱい走ってる人がいると聞いたこともありますし。あ、も
ういろんな世代の方が走ってらっしゃいますよ。
すごいですね、これも都会でしかできない。
そうですね、あとはもう東京だけではなくて、うん、あの周りには、埼玉だとか、うん、千葉だとか、うん、茨城とか、まあ、神奈川とかですね、
はいはい、
いろいろあるんで、
うん、
もういろんなとこに行けちゃうみたいな。
そう、アクセスがね、
そう、
アクセスが便利だから。
はい、そうなんです。
それがいいじゃないですか。
そうですね、まあ若いうちはまあそれを満喫して、いずれは 東京から長崎の方に帰ってきたいなっていう、
は
い、
あら、そうなの、本当ですか。いや、もう長崎はそれは地元のみんなは帰ってきてほしいと思ってますよ。
あ、そうですか、ね、
いや、そりゃそうでしょう。やっぱり寂しいよ、みんな。そりゃさ、
まあ特に家族は寂しがってます
ね。ね、そりゃそうでしょう。まあ今回長崎で収録してます、長崎の方に帰ってきてもらってますけど、
はい、
ちょいちょい帰ってくるんですか、どんな感じで。
ちょいちょい、でも正月と盆ぐらいですよ。
あ、本当に。でもなかなかね、仕事ももちろんあるから。
そうですね、
ね、
なかなか帰れはできないんですけど、
うんうんうん、
まあでも頻繁には帰ってきたいですよ、やっぱり。もう
本当に
親の顔を見に行きたいですしね。
そうか。ご両親健在なんですか。
はいはい。
ああ、そうかそうか。
暮らしの実家の方に。
ああ、そうか。そしたらね、ますますね、本当に入れ、ね、見れるうちにって感じで。
そうですね。
そうか、はい、ここですね、素晴らしい。
ね、
いやー、で、今お仕事は何系の、まあ、ざっくりでいいんですけど、まあ、
ざっくり言うとエネルギー関係っていう感じですよね。
あ、そうなんですか。
再生エネルギー関係ですね。
その仕事をもともと長崎でやってて移動になったんですか。全然違うんですか。
長崎ではまた別の業種でしたね、
うん、なるほどなるほど。
全く違う業種に、まあ、参入したみたいな。
あー、なるほどなるほど。ということは、じゃあその長崎で培ったノウハウとはまた別の。
また別です。
全く違う感じで。
はい、だから会社を変えたと同じような感じ。
あ、そうなの。
はい、
どうでした、その最初の時は。その
全然慣れないですよ、もう難しいですもん。しかも、うん、私高卒なんですけど、
うん、
周りがみんな大学生で、中には2人東大生とかいるんですよ。
わー、もうすごいな、圧倒的に。
もうやってらんないですよ。
やって学歴コンプレックスこの時に出てね。
そうそうそう、
僕も高校卒業ですから、それはもうちょっともう、もうなんていうのかな、なんていうの、卑屈な目で見ますからね。こいつらみたいなね。東大生命みたいな。ね、学力あるからね。僕らもそういうところでしかもう入り合えないっていうね。
そうですね。いや、でも頭いいですよ、やっぱり。
やっぱそうなの。
仕事めちゃくちゃできますもん。
でもそういう大卒の人たちと同じ型を並べてできる仕事をやってるってことでしょ、だから。
いや、同じ型にならなら、まあまあまあ。
でもね、実際やってるわけでしょ。
実際はやってますけど、まあでもやっぱり全然レベルは違いますよ。
なんか例えばこう特別な資格とかなんかあったりいったりするんですか。
あ、特に資格はないですね。
じゃあもう経験がものを言う感じですか、
こうやったりね、みたいな感じでしょうね。
どうですか、今3年経ちますけど、
やっぱまだ慣れないです。
慣れない、
慣れないですね。やっぱもう本当深いなって、やっぱお仕事深いですよね、なんか。
ああ、なるほどなるほど。そうね、確かにね、なかなかこう極められないというか ね、
そう
ね、次があるっていうね、課題がっていう、
まあ、3年ぐらい経てば、うん、なんとか成長できるかなみたいなところあったんですけど、なんかなかなかもう日々なんか違う仕事が降ってくるみたいな。
そうなんだ、
感じなんで大変ですね。まあその分なんかいろんな仕事ができてるんで、
あ、
それはすごいいい経験にはな
って、前向きですね。いいですね。なんか後輩とか入ってきたんですか、それから。
あ、一応入ってきましたが、うん、優秀な方が
優秀な方が入ってきた。
そうです。
でも一応ほら先輩として、
まあ、一応
ね、やっぱ後輩を教えるみたいなのがあるんじゃないですか。それは、
まあまあそうですね。
ね、
まあそれありますね。
ね、はい、どうですか、こうなんかこうやっぱ先輩になったらなったらやっぱ辛さみたいなのもあるでしょうし。
あ、でも逆に頑張らないとなっていうふうには思いました。
あ、
うん、やっぱり
逆にね。
逆に。
あ、
だからそれからじゃ。まあ、自分で言うのもなんですけど、うん、まあそれから少し変わったかな、自分でもっていう感じはあります。
意識的なもの、
意識的なものですね。
本当に、でもそれは本当になんかいいですね。なんかまだもちろん先輩の方がいっぱいたくさんいる職場でしょうから、
はいはい、そうですね、
まだまだね、そのこう下から数えた方が早いので、はい、勉強しないとっていう。
そう、そうなんですよね。自分がしっかりしないとみたいなことは思いますね。
いや、素晴らしいですね。いや、あなたは本当にもう都会の人の上でそうやってもう勉強熱心でね、素晴らしいですけどね。そうか、まあそんなね、東京に住んでる松下拓也くんですけれども、ね、かつて、
はい、
長崎でですね、お芝居をやっていたということで、ちょっとその話なんかもね、
はい、
やっていければと思うんですけど、
はい、
改めて俺、一回ね、うちの番組に、ひろしさんのドライバーで来ましたよね。
あ、ドライバーで来ましたね。
運転手で来ましたよね。
あ、運転手で。
ね、そう。
参加させてい
ただきました。あの時、なんか、ね、劇団ひろし軍の告知がなんかがあったので、しっかりた、ね、たくちゃんとお話できなかったん
ですよ。そうですね。
ですよ。だからちょっと改めてね、なんかこう、お芝居の話していきたいなと思うんですけど、
はい、
もともとそのお芝居をやろうと思うきっかけは何なんですか？
きっかけは、まあ、自らではないですよ。
もう無理やり。自らではない。
ですね、自らではないです。というと好きでやったわけじゃなくて、うん、僕はもともと、うん、まあ、芝居は見たことあるんですけど、うん、裏の仕事には興味あったんですよ。表舞台は全く興味なくて、で、まあ、僕ピアノをやってたんですけど、ピアノの先生が、まあ、このその市民大村市の市民ミュージカルに携わってて、うんうんうん、で、まあ、男の子が少ないからと、うん、今度のお芝居は男の子が必要だから出てみないみたいなことを言われました。高3の春です。高3になったばっかり。
高 3? あ、じゃあ高校時代、あ、別に、あ、そうか、演劇とか全然もちろん関係、そうそうそう、興味ないからやってないわけですね。
そうです、やって
ない。なるほど、なるほど。
今まで、まあ、大村市ミュージカルっていうのは今までそれやってたんで、それは見に行ったりしてたんですけど、まさか、まあ、自分がそれに誘われて、いや、でも明日、そのオーディションの日があって、その次の日がテストだったんですよね。
あ、学校のテスト。
学校のテスト。
ああ、なるほど。
学校のテストで、いや、もう、うん、テストあるし、あんまり興味ないしな、うん、お芝居みたいな。
まあ、そらそうだ。
ですよね。
当時はね。
うん、当時は、うん。で、やめときますと。
あ、言ったんだ。
一回答えました。やめときますと。そしたら、僕の親が、母親が、うん、いや、せっかく誘われたんだから、ちょっとぐらい行ってみればみたい
な。あれ、なんかお母さん前向きですね。
そう、お母さん前向き
なんですよ。偉い、なんか。
そうなんですよ。みたいな。行かないといけないの。明日テストだよ、みたいな。
確かに。
で、まあ仕方ないから午前中だけならいいか、みたいな。
お
で午前中だけって言われてたんで。
ああ、なるほどね。ああ、じゃあ午前中だけだったらいいかと。
午前中だけならいいか。
うん、
で、午前中行きました。で、まあ僕は見学だけだと思ってたらですね。
うん、
まあその市民ミュージカル、東京から、演出家だとか振付家の方を呼んで やってるようなところなん で、
はいはい、
でまあ、その方たちが来てて、で振付の人がですね、僕が見学したら、うん、君も やりなよみたいなと言われまして、
あら
で、みたいな感じにな
っ見学のつもりだったのに、
見学
の、
ね、そうそうそう、やらないといけないんかいみたいな。
確かに。
で、うわ、このなんかこんしかもなんか演劇する人たちってすごい変人の人が、うん、
言っちゃった。
いやいや、変人の集まりじゃないですか。
今の、まあ、そうです。そうです。もう君も変人になってますよ。一回舞台踏んでるからね。
そうそうそう。
変人の集まりだと。
そうそう。
ああ、なるほど。
見るからにみんな変人だったんですよ。
見るからに変人ですごいね。
明らかに変人の人もいれば、まあ若干変人の人もいるし。
若干変人
ってなんだ。まともな人は誰もいないみたいな。
なるほどね。
で、はいはい、これに勝んの。
なるほど。
うわーみたいな感じで、ストレッチしの発生性能で。
ああ、なるほど。
うわ、もうこれ無理やわって思ってたんです。で、よし、お昼になった、
うん、
帰ろうかと思った
ら。そうね、昼までって言われてたからね。
そ
う、
そしたら、そのピアノの先生から500円を渡されまして。
500円。
え、何ですかこれ、
うん、
ランチ代みたいな。
うん、
どういうことですか、
うん、
いや、もう帰って家で食べますよ、みたいな。
うん。
お昼もあるから、みたいな。
は
められたみたいな思いがして。
本当だ。
はめられたで。
500円で釣られてしまいましたね。
で、今日何時まであるんですか、夜の9時までですみたいな。
はあ、いきなり、
午前中って言ってたじゃないですかみたいな。
本当。
マジですか、これいないといけないですかみたいな。
いないね。いや、辛いそれ。
辛いですよ。もう。でもまあ、夜までですね。
いろいろ
ワークショップだったりとかもいろいろやってですね。
大変でしたでしょ、初日にして。
大変でした。でも大変でしたけど、うん、こうずっとこうみんなと一緒にいると、うん、あ、周りの人すごい優しいなみたいな。
あ、返事の割に優しいぞと。
そう、返事の割に優しいなみたいな。なんかすごい声かけてくれるし。
あ、本当に。
すごいいい人たちだなみたいなことは思ってたんです。
うんうんうん、なるほど。
って言ったそのまあ、終わりました、オーディション終わりまして。うんうんうん、で、いや、もう無理だ。できないなって、うん、これは俺は無理だ、高3の春で大事な就職とか進学とか大事な時期じゃないですか、
うんはいはい、
だからもうちょっとこれはやめとこうと思ったら、うんうん、もう次の日かな、もう次の日には役が決まりましたみたいな、うん
あら
メインの役ですみたいな。
あら
しかもメインじゃんみたいな。
あらららら、決まっちゃったんだ。
決まっちゃいましたみたいな。
なるほど。
そうなんですよ。で、まあ、それから、まあ、もう仕方なく、
うんうんうん、
通うようになったと。
ああ。
それがきっかけなんですけど。
それがきっかけ。
はい、
で、まあ、そうやって泣く泣くやってですよ。
はい
まあ、舞台踏んで。
はい、
まあ、でも、いつかはその自主的にこうやりたいという気が芽生えて、た時があったんですかね、これは。
ありました、
ね。それはどういう瞬間にそうなったんですかね。
あ、でもやっぱり舞台の本番を終えた瞬間ですよね、やっぱり。
なるほど。
達成感でみたいなものが、まあ、お客さんはどう思ったか別として、 こう自分としては達成感がすごいあったっていうところで、あ、いいんじゃないみたいな。
なるほど、はい、それもそのオーディションの舞台で感じたやつですか。
あ、それあのそれはあのあそうですね、あのその本番稽古3ヶ月やってきて、
やったやつの舞台
で、そうです、そうです、1回目の。
はあ、覚えてます？どんなタイトルでどんなお芝居だったかっていうのは。
タイトル言っていいんですか、ね、まあ、光る海っていう大村市の C ハットっていうところであった
んですけど、ね、はいはいはいはい。
で役は、まあ、4少年って言って、天正剣王少年施設っていう4少年が400年前に長崎からローマに。うん、ローマの教皇さんに会いに行ったっていう話があるんです
けど、はいはいはい、
その4少年の一人をした。
ああ、重要な本当ね、役どころで、
まあ、わりかし重要な役をやらせていただきましてですね。で、まあ、やってよかったなとやっぱ思いました。
そこでね、ちょっと目覚めたというか。
そうですね、ミュージカルいいじゃんみたいな。
ああ、なるほどなるほど。
で、まあ、でも、まあ、でもそこでも若干どうしようかなって思ってたんです。続けようかなって、うん、続けまいかっては考えてはいて、でもなんか、時は経って
時は流れ、
なんとなくやってるみたいな。
あ、なるほどなるほど、
なんとなく続けてるみたいなのがあったんですよ、時期があって。でも、それがコロッと変わったのがあってですね、うん、まあ、声がかかって、広志軍さんですね、
劇団広志軍、
はい、劇団広志軍さんから声がかかって、はい、で、まあ、僕はあんまりお芝居っていうのは、まあ、正直、うん、まあ、あんまり好きではなかったんですよ。
でもあれですよね、ミュージカルとお芝居っていう感じでちょっと違う感じっていう感じ、ね、
そう
ですね。要はそのミュージカルをまあちょっとやっていたという。
そう。ストレートなお芝居ってのは経験がない。で、まあ、お芝居もあんまり好きではないかなっていう時期だったんです。
なるほど。
で、なんとなくやってたから、ね。はいはいはい。で、広志軍さんの稽古に参加させていただいて、はい、めちゃくちゃ面白いじゃんってなったんですよ。
それどんなところに感じたんですか、面白いっていう
の。あ、でもやっぱり多分その芝居の内容もあったと思うんですけど、結構まあ若者向けというか、まあ、うん、なんだよ、僕個人的に好きなお芝居だったんですよね。
なるほどなるほど。
はい、では これはお芝居すげえ面白いじゃんってなってですね。
どんなところ、どんな感じのお芝居だったんですか、それって覚えてますか。
あ、でもですね、まあ年的には多分僕に近いような役柄だったんですよね。で、まあ、タイトルは、まあ、多分劇団広志軍さんしか知らない。
あ、なるほどなるほど。まあまあ、
かもしれない。まあ、知ってる方もいるとは思うんですけど、はい、エブリジェンジっていうお芝居で、はい、まあ、内容は若干難しい。
難しいんだ。
内容です、
ね。
で、僕はその中の、まあ、若い人みたいな感じで出させていただいて、うん、で、まあ、どういうところが面白かったかっていうのはちょっと難しいっちゃ難しいんですけど、まあ、ちょっと声に出して言うのはちょっと難しいんですよね。なんかこう、
心が動かされたものがあったんですね。
そうそう、動かされたものは漠然として申し訳ないんですけど、
でもなんか広志軍さんのお芝居ってなんかこうそういう言葉遊びとかそういうことじゃなくて、本当にこう なんていうんですかね、こう動きというか心の感情の動きみたいな、はい、そういうのがなんか重視してるような気がしますよね。熱さとか、
そうですね、
なんか若さとか青さとか、
そうですね、
なんかそういうのを見てて感じるので、なんかそういうこう確かに言葉にならない何か衝動的なものみたいなのはなんか分かるような気がしますよね。
あとはそう、もう、ま、周りの熱意というか、やっぱ広瀬さんを中心にですね、っていうのがなんかその熱さですよね、やっぱり。それをこう肌で感じて、なんかはすごい面白いなお芝居ってっていうことになりましたね。
それからじゃあ広瀬軍で結構本数重ねて何本か出たんですか。
あ、そうですね、何年ぐらいだったか、もう3年4年ぐらいは一緒にやりましたね。
どうですか、このね、それやってきたお芝居の中で これ一番こう自分の中でしっくりきた役だったなとか、これがすごくね、ハマったなってなんかあります。
これまでの、
はい、これまで自分がやってきた。
ああ、なるほど。ちょっと難しいですけど、うん、でもそれわりかし一番最初の方ですね。
あ、本当に。
お芝居やって、まあ、2年ぐらい経った時の、まあ、大村市民のミュージカルで出た時の、まあ、また4少年の話で、また最初にやった光る海、タイトルはその光る海とはまた別の光る海2 2みたいな。
あ、そういうのがあったんですね。
はい、あったんですよ。でそれでまた別の4少年の中の別の役になった時、うん、でまあ中浦ジュリアンという役をやらせていただいたんですけれども、結構ね、
有名な方
ですね。そう、その時まあお芝居は そこまでまだ技術的にはない、時だったんですけど、まあ、うん、あもう心からあの役にはまり、はまることができたんじゃないかなっていう思った瞬間はありました。
そっか、
ありました。やっぱりその時はやっぱり演出家の人もめちゃくちゃ良かったっていうことは言ってくれました。
そうか、すごいです。お客様の反応とか聞いてますか、その時。
お客さんの反応はあんまり覚えてないんですけど、まあ泣いてる人はいたみたいな。
うわ、いいですね。
人はいましたね。
あー、すごい。
まあ泣いてる人もいれば、多分うーんって思った人もいるとは思うんですけど、
うん、
でもなんかあの今まで、まあ今までっていうか、まあ僕は2回しか出てないんですけど、うん、もうなんか一番良かったんじゃないみたいな。
そうか、
こと言われましたね。
でもそうやってこう演出家の方から言われるとやっぱ自信になりますよね。嬉しいという
か、ね、あ、嬉しかったですね。まあでも自分でもあなんか来てる来てるみたいな。
あ、なるほど。いいね、来てる来てる。
あ、来た、これ来たみたいな。
これ来たみたいな。
ありました、ありました。
あ、それはいいですね、はい。
ありましたね。
そうか。
その後はなんとなくあるんですけど、うん、あんまり来てないみたいな時はやっぱ多かったですね。
あ、そうなんだ。だからやっぱそれほど人間の心っていうのはそんなに何回も何回も感情で ね、トップにはならないぐらいやっぱり、
はい、
ね、まあでもそれぐらいそのこの2回目の光る海はかなり手応えが、
手応えありました
ね。
めちゃくちゃありました。
あったんですね。でもそれを1回体験できたっていうのはすごくやっぱいいんじゃないですか。お芝居人として
そうですね。
だとなんかすごく。
ただその次が難しくなるんですよ、また。
あ、
次の役が。
あ、
なかなか来ないっていうのがですね、
あ
って、ま
あ、
技術力は上がっても、うんうん、なかなかこう心からこう役が、うんうん、いやいや役が降りてこないみたいな時期はやっぱありました。
もうなんかそれもう職人肌ですね、あなた。僕その降りたことないかもしれないです、未だかつて。すごいね、降りてくる。シンガーソングライターみたいなこと言ってますけど、すごいね。やっぱそういうことある、あ、その時はあったんでね。
そう、そう、光る3つの時はありましたね。うんう
ん、ああ。で、まあ、それを、その快感というか、それをやっぱりこう、もう一度もう一度っていうので、やっぱこうね、お芝居の方にハマっていったっていうのもあるのかなと。
そうですね。
そうか。え、あの、もう最後の舞台からどれぐらい時間経ってるんですか？
もう3年ぐらい経ちますよ、
ちょうど。結局長崎にいた時がもう最後で。
そうです。長崎、東京に行く、もうギリギリまで舞台に立った
んですよ。うん、あ、そうなんだ。あ、そうなんですね。
で、だからもうちょうど3年ぐらいです
ね。3年は、そうか。なんかこう、ふと思う時とかありますか？
あります。やっぱり。
ある。
やっぱりありますよ。なんかもう、だから、あるんで、うん、お芝居とか見てるとやっぱりやりたくなるなって思うんですよ。なんで、あんまり見に行ってない、逆に。
あ、
見
に行ったら、逆にね、
見に行ったら本当やりたくなるんで。
そっか。え、東京ではもう全く見てない。
見てない。
あ、全く見てない。
あえて見てないんですよ。
東京なんかもうほんとすごい大小、もう数え切れないほど毎日やってるでしょ
うからね。あ、そうそうそうそ
う。
見に行こうと思えばもう毎日見に行けるみたいな。
ねえ、やってるやろ
う
し。
ではいるんですけど、もうやって、行ったらもうやりたくなりすぎてもう死んじゃうみたいなことになっちゃうんで、
あえてここはちょっと抑えて、
あえて、
あ、そうですか。
だからその、うん、結構あんまり長崎に帰ってきても、うん、演劇人の方にはあんまり会いたくないですよ。
あんまり会いたくない。
そう、
でも事情で会わなきゃいけなかったりするでしょ。
するでしょ。そうです
ね、お正月ですしね。
そうだから、その、会いたいんですけど、うん、もうやりたくなるんですよね、こう。
で、しかも、あの、あれでしょ、みんな帰ってきたらやっぱ関係するじゃないですか。わー、たくちゃんみたいな。そうなってくると、はい、また芝居やろうよって気軽に声かけられません？そうなってくると。
あー、まあそうですね。
ね。
おそらく、わかんないですけど。
で、なんかもしそんな、まあ話がこう進んでいったらさ。まあ、
いつ帰ってくんのみたいな。
ねえ、絶対言われるでしょう。はい、ねえ。
わかんないんですよ、それが。
仕事の都合だからね、なかなかね、みんなほんと待ってると思うんだけど、こればっかりは仕事の都合だから、どうしようもないんだけども。
はい、
そうですか。まあでもそういうちっちゃな、こう、火を実は、まあ、灯してくれていたっていうことね、実はこう、やりたいという気持ちあったっていう。
やりたい
ってい
う気持ちはあるんです
けどね。確認できたんで、
はい、
これいいですよ。この長崎に流れます。FM 諫早さんでもね、流れますんで ね、 これね。
あ、そうなんですか。
そうですよ、ネットしてますんでね。
あー、ちょっと東軍の方も聞いたり。
そうですよ。FM 諫早を通じて、アプリで今も全開、もう全国で来ますからね、もう今。
あ、そうなんです
か。そうですよ。
なるほど。
はい。
私も聞けるという
か。そうです、もちろんですよ。聞いてください。ね、そういうこと。ね、そうか。もうね、時間もね、そろそろ迫ってきたんですけど、じゃあ、どうですかね。まあ、まとめ、 っぽくいきましょうか。なんかこう今後の抱負というか、まあ、今年1年の抱負でもいいですね。なんかタクちゃんの今年の、
あ、今年1年の抱負ですか、
はい、
それは何でもいいんですかね。お仕事のこと
で、そうですね、はい、もう何でもいいですよ。
もうあの今年29で来年30になるの、うん、この1年
お題になりますね。
やっぱりいろんな経験をしたいです。
そっか、
はい、ちょっとまあ、20代後かこの最後の20代後悔ないように、うん、まあ、旅行もしたり、
あ、なるほど、
で勉強もしたりって、もういろんなことに挑戦する年にはしたいなって思ってますね。
ああ、いいですね。そのためにも健康一番でね、第一で、
そうです ね、
ね、仕事も頑張ってほしいですね、ぜひ。
そうですね、もう仕事もプライベートも何でもかんでも頑張って生きてればと思
いますけど。いやー、素晴らしい。でもなんかすごくね、元気なあのお声を聞くことができたんで、僕としても本当に良かったですね。またいつ会うか分かんないです。また来年来るのかどうかも分からないですし、
まあ、そうですね、
その時またね、またぜひちょっと来てください。
はい、はい、分かりました。
今日のゲスト、松下拓也くんでございます。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。